坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。夏休みは旅行やふるさとへの帰省でいつもより鉄道を利用される方が多いと思うんですが、やっぱりどこかへ連れてってくれるワクワク感、鉄道っていいですね。まあ、私も息子のおかげでちょっとは詳しくはなったんですけれども、さらにこの夏は鉄道にはまりそうです。現在日本テレビがある汐留で開催中、超汐留パラダイス2019サマー、今週末8月10日土曜日、11日日曜日に注目のイベントが行われます。その名も日テレ鉄道祭り。このイベントについて、そして鉄道の魅力を1週間熱く語っていただきます。ゲストはこの方たちです。
おはようございます。
まあ元気、
はい、日本テレビアナウンサーの藤田大輔と申します。
あ、とっても元気。
株式会社ホリプロの南田祐介と申します。
はい、マネージャーさんです。
テレビ番組作ってます、ディレクターの田中雅史と申します。
はい、いらっしゃいませ。藤田さんは日本テレビでニュースエブリサタデーとか、うん、ストレートニュースなどでも大変ご活躍中で、皆さんご存知だと思いますけれども、南田さんはホリプロのマネージャーさん、
はい、マネージャーをやっておりまして、
でも鉄道関係では出てらっしゃいますよね、よく。あ、
ちょこちょこやらせていただいております。
はい、やらせてもらっております。
鉄道芸人枠みたいな形で ね、 出演されることもありますよね。
そういうことですよね。
でもあのマネージャーとしてもちゃんとやってまして、この番組の前の番組と、はい、この番組の後の番組、はい、私どものタレントがお世話になってありがとうございます。
そして田中さんは。
はい、私あのテレビ番組の制作会社の人間でして、はい、鉄道が大好きということで、うん、はい、鉄道の番組を作っております。
怖いです、今日は怖い。私も話し出したらこの人絶対止まらないと思って。
今日2時間特番って聞いてます
よ、うん、いやいやいやいや、通常映画、通常映画ですか。よろしくお願いしますよ。そんなお三方が出演されている番組があるということで、
うん、そうなんですよね、はい、はい、あの私とあと最初は鉄道大好きのディレクター、うん、田中さんとで発案して一緒に作ったという番組で生まれました。現在 CS 放送日テレプラスで放送中、鉄道発見伝鉄兄ちゃん藤田大輔アナが行くという番組をやっています、はい、でそこに南田さんと共に3人でやってるんですけれども、
うん、3人とも お出になってるってことですね。
そうなんです。
ディレクターでありマネージャーでありだけども出演をされている。
むしろこの3人でやってるということですね。
もうこの3人で、
はい、
これ月に1回。
はい、そうなんです。毎月1回最終火曜日の夜11時から放送をしています、
はい、
で、もうこれまでももうすごいですよ、放送回数ずっと積み重ねていきまして、
何年ぐらいになるんですか。
もう次で
間もなく7年。
そんなやってらっしゃるんですか、はい、で回数を重ねて、
はい、次はねシャープ70です。
この3人で、ね、よくやらせてもらえた、
70回。ありがとうございます。で先月は第69回の、はい、JR 貨物広島編、
はい、そして全部行くわけですか、うん、それは3人で
行くわけなんです。
3人とも行くんです
か。はい、行きますよ。
ロケなんだ。
そして僕と南田さんは、はい、どこにどの鉄道会社に連れて行くかれるか分からない。
分からないまま行くんだ。
そうなんです。
田中さんがこう企画を、はい、企画というかここ行こうと思って、はい、
待ち合わせ場所だけ教えてもらってて、はい、そこに行くと、はい、田中さんがいきなり発表するんですよ、うん、
ミステリーツアーですね。
で69回が広島、
そして8月の27日に、はい、今度は第70回の放送、はい、長崎の島原鉄道さんを紹介します、はい、で共通しているのは、はい、テーマというのがありまして、はい、今しか出会えないもの、これがあるわけですね、はい、だから鉄道の歴史とか、今私たちがこの瞬間鉄道を走ってますけれども、はい、今この瞬間でしか出会えないものに私たちは会いに行くということを一つの軸として、
なるほど、
田中さんツアーについ
ていくと。わかりました、うん、もうすごい手短でいいですから、広島編だったら何が今しか出会えなかったんですか。
貨物です。南田さん貨物ですね。大興奮。
そして今週末、うん、10日土曜日11日日曜日に超汐留パラダイス2019サマーにてこのイベントがあるんですね。
はい、
このおさんの番組にちなんだということですか。
そうなんです、
はい、どういうものですか。
はい、日テレ鉄道祭り2019というものがありまして、うん、鉄道発見伝鉄兄ちゃん藤田大輔アナが行くというね、この番組から一つ派生したイベントなんですね。もともとはあの汐留博覧会、昔あった潮博、
潮博
のアナウンサーが30分ステージに立って一人で喋ろうっていうコーナーからスタートしたんですが、
はいはい、
その時に田中さん、南田さんにお越しいただいて、
あ、トークショーみたいな感じで、
そうです、そうです、もう番組紹介しちゃおうと、
それでやったことがあったということなんですね。
そしたらお客さんが大雨の中でも待ってくださって、 それで、あ、こんなに温かいお客さんたちがいるなら頑張ろう、はい、そしてライブイベントとかも含めてやり始めたら、うん、2年目3年目からどんどんどんどん大きくしていただいて、はい、今回は2日間にわたって、
はい、やることになりました。もうすみません、お客さんは鉄王な感じの人たちばかりですか？
いや、そうとも限らないんですね。
あ、そうとも限らない。どんな、あ、まあ、最近鉄子ちゃんもいらっしゃいますしね、結構アイドルさんの中にもね、松井玲奈ちゃんとか大好きですもんね、鉄子ちゃん。
特に日テレが多いのはね、坂上さんのようなこのファミリーの方です。
はい、鉄ファミリー、
あの親子連れでお見えになられる方もたくさんいらっしゃいますし、うんうん、もちろんあの通りがけ の、はい、あの方々にも立ち止まって聞いていただけるような内容になってますので、
は
い、
あ、もうこれそこのところは敷居はもう本当にこう低く低く、
そうです、そうです、
広く分かっていただく感じで、へえ、それでもどんどんどんどん皆さんファンが多く、ファンというかそのね、聞きに来てくださる方が多くなって、
はい
はい、そういうのを今年は2日間やりましょうということになりました。じゃあお三方も今回お出になって、
はい
はい、他にもどんな、
やっぱ注目はね、田中さん、はい、鉄道会社ですね。
そうなんですよ。あ、これトークショー以外にですね、はい、日本全国から鉄道会社さんが来るんですよ、
はい、会社さんが来る、
はい、
あ、社長とか、
あの社長も含めてです
よ、ね、社長、
社長来るとこあるんですよ、
あるんです。
冗談で言ったのに、
いるんですよ、今熊本県のね、熊川鉄道っていうですね、
熊川鉄道さんの社長御自ら、
長谷社長が、わざわざ、
はい、
はい、とかですね、これその数が33社。
あと、あのダーリンハニーの吉川さん
いきなり誰やねん
とか、ね、はいはいはい、あのこれ鉄道ビッグフォーって
鉄道ビッグフォーなんですよね、
はい、鉄道大好きでね、お笑いやってらっしゃる、はい、吉川雅宏さんとかですね、はい、あとはヒルナンデスでもおなじみのですね、はい、鉄道写真家の中井誠也さん、はい、こちらもお招きいたしまして、はい、鉄道の素晴らしさをここで伝授していただくと。
え、これステージは、あの時間的にはどれぐらい、
これがね、うん、朝10時半から
10時半から、
はい、なんと18時まで切りなしでやっておりますのでですね
2日間、去年を例にとりますと上のステージ下のステージありますので、まあ、あの本当休みなく上も下も両方我々が駆け回るという。
そうですね、
笑うしかないわ。
もう延べ可能時間はだからすごいことになります。
すごいですよね、
ちゃんとでも9時間の労働の中に入ってますからね
いろいろ働き方改革、
ですからいつ来てもですね、はい、あの楽しみ、いらしていただいても
ということですよと、
みんなに会えるという、はい、そんな感じであの構築していますのでですね、
話も尽きないんでしょうね。いや、もう全くもって尽きないんでしょうね。
全くもって尽きないですよ。
そうですね、怖いですわ、はい、まあ今週はちょっと鉄分多めでお送りします。明日も日テレ鉄道祭りご紹介します。ゲストは日本テレビ藤田大輔アナウンサーとホリプロマネージャーの南田雄介さん、そして、番組ディレクターの田中正史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このお三人はですね、現在 CS 放送日テレプラスで放送中、鉄道発見伝鉄兄ちゃん藤田大輔アナが行くという番組に出演中です。三人ともね、お出になってるんですよね、
はい、
テーマは今しか出会えないものということで、毎回行き先を知らされずに始まる鉄道を使ったミステリーツアーというね、2013年から放送されているそうで、もう70回を迎える、シャープ70を間もなく、
はい、
素晴らしいですね、ちょっとこれまでの思い出をね、ちょっと語っていただこうかななんて、う
ん、いやね、いろんなところをね、はい、田中さんに連れてってもらいましたけれども、
そうですね、
やっぱし思い出深いっていうか、うん、あれですかね、うん、あの日本を飛び出して台湾に、う
ん、あった
ね、
これはね、第50回を前に、はい、うちの番組プロデューサーの野宮プロデューサーが、はい、発した言葉だったんですよね、
50回を前に外出てみるみたいな、それで50回記念で行ったんですか。
そうなんです。で、台湾で日本人が台湾海外に行っても楽しめる鉄道旅というのを僕はすごく味わうことができましたね、
うん、何がザクッとでいい、あっさりでいいですか何が楽しめるんですか。
藤田的には新幹線です。
新幹線ね、
やっぱ台湾新幹線は日本のもう東海道新幹線そのままその向こうに持ってったようなもんですか、ま
あ
ま
あ
ま
あですね、私はですね、PP 自強号ですね、はい、
ありがとうございました
ちょっと待ってくださいね、いいですか。 PP 自強号っていうのはですね、はい、あの自強号といういわゆる特急列車があるんですけどもね、はい、いわゆるプッシュプルというですね方式を用いてましてですね、いわゆるあのフランスの TGV 方式とも言われるんですけども
です、ね、あ、それ日本の新幹線とは違うんですか。
これ新幹線ではなくてですね、 PP 自強号っていうのがあるんですよ。プッシュプル自強号っていうんです
けども、ね、いわゆるあの列車の前と後ろにそれぞれ動力の機関車がついていて、はい、プッシュ押す、はい、後ろから押す、プルは前で引く、これがプッシュプル、 前と後ろでえいやーってこう客車を引っ張って押すっていうことですかね、
は
い、
へーよかったですね、
よかったです、はい、まあ、PP ですから PP
PP事業プッシュブルで PP 覚えました、はい、田中さんは、
はい、これもう分かりやすく言いますと、日本が台湾を統治してた時代があるじゃないですか、はい、その日本のいわゆる鉄道の歴史
名残みたいなの
が、ええ、うん、だからもともと台湾は日本が多いんですよ、うんうん、日本製の車両、うんうん、日本の駅舎、はい、日本の地名、はい、これを僕らが探していったというですね、
おお、地名はどんなのがあったんですか。
例えばですね、うん、それこそ私田中って言うんですけども、はいうんはい、田中駅っていうのが向こうにもあるんですよ。
へえ、
読み方はまた違うんですけどね。
あ、なんて読むんですか、うん、
天中でしたっけ。
あ、天中、いや天中です。あの今日が緊張
そして、3人の鉄道愛についても伺いたいんですけれども、はい、さらに怖いこの鉄道好きといっても3人とも違うわけですよね。南田さんはだって貨物なんでしょ。
僕貨物が好きで
貨物
が好きで電気機関車も好きですし、はい、注目したのはやっぱ音ですね。いろんな音が聞こえてくるので、
は
い、
ドゥー、それどこ、
これは吊りかけモーターというですね、車両自体にもですね、はいはい、
音が違うんだよね、
個性がありまして、
よく言われるドルミファソのあれですね、
ドルミファインバータの ね、ダリラリラリラリラっていうね、京急とかで ね、あるんですけども、はい、その車両自体に物語があったり、はい、都会で走ってた電車が田舎を走ったりですね、
は
い
は
い、あるいは、もうそろそろ引退をするとか、はい、そういう、うん、今しか出会えない旅っていうので、この番組で田中さんに連れてもらう、
ところが、
そういった意味ではすごくピンポイントで、ツボをついたチョイスに田中さんがしてくれてるので、
はい、藤田さん的には。
私もですね、旅が大好きなんですね。
旅がそのものが、
はい、で3人ともある意味共通してるのは乗り鉄という部分なんですけれども、はい、乗ることが好きだと。その中で
旅、ね、写真撮る人もいますもんね。写真専門の、そうじゃない、乗るのが好きなん
で、乗るのが好きだなと思っていて、はいはい、私は旅と、あとそこで出会う駅弁、あとどうしてもアナウンスやってますので、はい、アナウンス鉄って勝手に言ってますけれどもいい車内アナウンスが入ると、はい、メモメモメモ、
なる、一つお願いします、
はい、やっぱりラストランとかたまらないんですね。ある車掌さんがね、私もあと13分ほどで終点の東京駅に到着します、この列車とともに私も引退をしますと。
アナウンスされたんだ。それは
アナウンスしたんですよ。
進学
で
そこに乗ったの。
私乗ってました、乗ってました。進学でふるさとを離れる学生さんがホームで見送るね、両親とかその祖母の涙を何度も見たことがありますと。そういう人たちの夢やドラマをね、東京に送り続けてきましたけど、私もこの列車とともに明日引退をしますと。定年退職なんです。もうこんなの、もう放送聞いてしまったらもう涙が止まらなくなりまして、こういう放送って、はい、その列車の中に乗っている人しか聞こえない いわゆるアナウンスであって、はい、
限定ですよね。
だから今日本列島に私たち放送してますけれども、はい、それも日本列島という列車の車内アナウンスみたいな形の仕事かなと、今日テレのアナウンサーとしてもやってますけれども、はい、なんか今でしかそこで聞けない良さ、その味わい深さとか、
はい、
味わってるかな。
で今日の時間は終わっちゃったんですね、
はい、
いやいやいやいやいやいや田中さんが、田中さん言っとく、
もう膨れてる膨れてる
田中さんの好きなところはどういうところですか。
私はですね、はい、事業者鉄とかって言ってまして、
事業者鉄、
そこで働く人の顔が好きなんですね。
あ、みんな違うもんなんですね、
はい、例えばね、静岡の大井川鉄道とかに行った時に、うんはい、そこで働く方と、うん、じゃあこちらの JR の山手線の方とはやっぱり、はい、違うじゃないですか、
う
ん、そやっぱその土地でしか出会えない、はい、その働く方っていうのが僕好きなんですよね。
へえ、そんな違いますか、
うん、やっぱ違いますね、
うん、基本鉄道好きでやっぱり運転したりとかね、なさってると思うんですけど、うん、鉄道の方って
違います、ね、
そんな違うんですね、
うん、違いますね。
へえ、
それぞれやっぱ鉄道会社それぞれ特色があってね、はい、いろいろ会社自体も全然違いますので、ある鉄道の広報の方はですね、はい、人事異動する前は、はい、イルカの調教師やってたっていう。
それ伊豆箱根鉄道の志村さんです
こんなお話が、たっぷり聞けるのが、今週末汐留ですね、
はい、
日テレ鉄道祭り、はい、
日テレ鉄道祭りというのがですね、いよいよ8月の10日11日朝の10時30分から18時まで、超汐留パラダイス2019様の中で行われるということで、はい、2日間にわたって私たちがステージでトークショーを繰り広げるわけなんです、
はいはい、繰り広がります。これだけもうネタがあれば繰り広がりますよゲストは日本テレビ藤田大輔アナウンサー、ホリプロマネージャーの南田雄介さん、そして番組ディレクターの田中正史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、いよいよ今週末になります日テレ鉄道祭り、
イエーイ。
さあ、これが気になるのがですね、鉄道発祥の地、新橋から出発進行。はい、出発進行。
出発進行。
言い方が違いました。
こだわりです、
ね、素人がごめんなさい、走ってしまって。あ、そうですか。そうね、新橋からっていうか、
うん、そうなんですよ。
日本テレビが非常にもう、もう発祥の地まんまなんです。私知らなかったです。
うん、そうですね、はい、あの新橋のね、昔あのそこから鉄道が発祥して、はい、まあ、横浜の方まで、あの伸びていったわけなんですけれども、はい、実はあの日本テレビ、私たち今回超汐留パラダイスの日テレ鉄道祭りのステージがあります、はい、あのゼロスタ広場、その下ですね、
はいはい、まさにあの下ぐらい、
あの下、あの辺りにですね、昔線路がずっと敷設されてたんですよ。
へ、
今もその名残なのか、はい、汐留シティセンターの方、はい、にまだあの旧駅舎が一部残ってるんですが、鉄道発祥の地の汐留は、はい、あの結構昔の鉄道の名残を残すようにしていて、青い LED がですね、こう引かれてるところがあるんですね、そこはかつてそのまんまその上を鉄道の線路があった場所だ。日本テレビもそのよく見るとその LED があるかもしれない。
なんだよそれ。
ない可能性があるんですか。
あります、あります。
人を引きつけるための
ご自身の目で取材をなさっていただ
き、でも今はあのラグビーの、
ね、あ、そうですね、
ヒントをいただいた、赤白のほら今ね、
あ、そうですね、
あの、はい、
ラグビーワールドカップが行われますから、
ね、赤白になってますけども、はい、青も探せってことです、はい、まあ、鉄道好きならというか、夏休みの自由研究にもおすすめではないかというようなイベントをされるということなので、うん、お子さんたちもぜひ聞いていただきたいと思いますが、どんなことどうやりになるんですか、このイベントで。
はい、これはの鉄道発見年、鉄兄ちゃん藤田大輔アナが行くというところから派生しているイベントなんですけれども、はい、南田マネージャー、そして田中ディレクターも一緒にイベントに参加をしまして、はい、そしてステージ、はい、さらには、
何ステージ、2つステージありますでしょ、
うん、お、詳しくなりましたね。上と下でね、ステージが2つございまして、
はいはい、
まあ、それぞれのステージでどんなことをするのかっていうのはお楽しみなんですけど、
両方使うの。
はい、使います。両方使いますよ。もちろんできれば3つ欲しいですよね。
そうですね。
なんでフェスか、これはフェス、
フェス、フェス、あの昔ね、あのモニターがないねって言って、あの、はい、大きなテレビモニター用意したんですよ、はい、そしたらあの常設のモニターが下にステージについ つくようになりまして、
進化してますね、このイベントも。
で、上に上がる、下のステージに下がる、その時に、はい、あの上のステージから下のステージに降りてくるお客さんたちと、やっぱハイタッチですね、みんなと私たちね。そして私たちがまた上から下に降りるときに、下から上に上がってくる人たちと、はい、ハイタッチして、はい、もうサインとかも書きながら、
ね、
あのいわゆる下のステージでは、はい、あのいわゆるトーク中心のですね、はい、あのステージが行われてですね、はい、あの 上のステージと言われるところでは、うん、はい、あの各鉄道会社さんがですね、はい、それぞれブースを展開なさるんですね。
でそこでステージの上にブース、
あ、ね、ステージの前 前にステージの前にブースが展開されまして、
だって今回すごい、何社でしたっけ、
今回はなんと33社の鉄道事業者、
じゃあそのブースが33個わーってできるんですか。
そういうことです。
すごいんですよ。
で各グッズの販売を行ったりだとか、はい、あのご案内、はい、あのキャンペーンのご案内だとかですね、はい、なんかそういったのあのうちわを配ったりとか、
へ、
あ、各鉄道会社さんで、はい、あの独自にいろいろキャンペーンを、はい、あの夏なさってるんですよ、
うん、
そのキャンペーンのこととかをお知らせに、ね、はい、いらっしゃったりするんですけど、そこでその鉄道会社さんが、はい、あの実際に見えてますから、はい、あの鉄道会社のお勤めの方とこう会話、カンバセーションができるわけですね。
カンバセーションが、うん、でもだって本当に鉄道好きな方はそれはすごい夢のような、
いや実際に働いてる方と直接お話しする機会ってあんまないですから、
その、うん、いわゆるその大きなっていうよりもローカルな、
いや全国各地のこれローカル線からですね、はい、あの首都圏を走ってる、はい、あの私鉄、大手私鉄ですとか、あるいはあの JR 各社、うん、はい、のうちから何社かいらしていただいたりとか、はい、これあのいろいろこう様々な、
あ、そうなん
だ、工夫を凝らしたブース展開が行われてるので、レアなグッズもありますし、キーホルダーもあるし、
ごめんなさい、普通の話をそんなに大げさに、
はい、ごめんなさい、
普通のね、もう、
まあ、でも子どもたちがとっても楽しみにしているイベントで、はい、いつも見られないその鉄道会社のグッズであったり切符であったりをお父さんお母さんにねだって買ってもらったり、
はい、
あのね、おもちゃとかありますよね、
今だってみんな、うん、もう IC のね、
うん、あ、そうです、そうです、
そういうのタッチじゃないですか、うん、だからなかなか切符を手にするっていうのがなくて、はい、子どもたち本当に好きですよね、あれ
宝物になるんですって、
うん、じゃあそれを各部 ブースでそういう切符なんかも物販としてあったりもするっていうことですね。
我々3人だけでもないんですよ、
うんうん、
我々3人だけじゃないんですよ、うん、これ、はい、ステージやるのは、
あ、はい、
ゲストもいらっしゃるんです
。 ありがとうございます。そろそろそっちに行きたいなと思ってたところ、さすがディレクター。
ほら日本テレビのね、はい、わらがみ様が突然にで同じ、はい、鉄道ビッグ4の吉川雅宏さん、
はい、
あとはほらヒルナンデスでおなじみの中井誠也さん、鉄道写真家の、はい、
うん、
中井誠也さんたちが来るかもしれないと、
はい、いやいやいやいや来るんでしょ
おそらくいらしていただ
けるはずです。いらしていただける
はずです。
そ
のあたりの、
う
ん、時間帯の何時にどの辺の、はい、にどの方が出てるかなっていうのはちょっとあのお確かめいただいて、
わ、ま、かりました、はい、そうですね、
あれなんですよ、これやっぱテレビ局がね、はい、主催といいますか、はい、ですからテレビ局っぽいイベントをね、はい、いろいろできるんですよ、
は
い、ピポーンとかですね、
あ、ベベ
ーとかですね、なんかそういうSE を使った効果とかですね、
はい、まあ、その時はね、鉄道会社同士の職員の皆さんとか社員の皆さんがピポン、社長とかピポンとかってやる時もあるし、
もう皆さん鉄道のお宅ですから前に、うん、ね、だからもうすごいんでしょうね、
そういうのが早いんですよ、
見てみたいものを見ようという、は
い、っていうことなんだ、うん、
このこういったねテレビっぽい演出を今、はい、
いろいろと
ご用意してお待ちしておりますので、
わかりました、はい、現在開催中の超汐留パラダイス2019サマーの中でのイベントということで、場所はどのあたりになりますか。
はい、場所はですね、はい、汐留の日本テレビタワーの地下2階と1階にそれぞれゼロスタ広場、大屋根広場がありますね。でそこで行われます、
はい、
あとはその界隈でも同じくイベントが行われていますので、この8月10日11日の10時30分からお待ちしております、
はい、今週末はぜひ鉄道発祥の地新橋で日テレ鉄道祭り楽しんでください。ゲストは日本テレビ藤田大輔アナウンサー、ホリプロマネージャーの南田裕介さん、番組ディレクターの田中正史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて1週間日テレ鉄道祭りをご紹介してるんですが、気になっている方もたくさんいらっしゃると思います。電車祭りではなくこれ鉄道祭りなんですよね。
あ、そうなんです。そこ重要ですよね。
ここもこだわりですよ ね、はいはい、
電車だけじゃなくですね、ディーゼルしか走ってない会社もこれ特集するということでございますので、
は
い、
あとアプト式の区間もあります
よね。あ、そうですね。あそこはね、大井川鉄道のね、ラックレールで登っていく80
何ですか。
アプト、失礼しました、90パーミル。
今日はですね、はい、アプトという言葉を覚えていただきたいというふうに思います。アプト、
はい、はい、
急な坂だから歯車でつけて登るっていう区間が静岡の大井川鉄道にありますので、
はい、
そういったものも含めて、電車じゃなく鉄道祭りという、ね、そういう形でございますけれどもね、
こだわりなんですよね。ディーゼルとなんとかとかこだわりなん
です。全く違いますから、内燃と、ね、電車では運転の免許も違いますので。
あ、免許も違うんだね、はい、へえ。
電車は電気で走るものなので、はい、電気で走らないものは電車と言わないと、はい、これは第1回の時からこの、田中さんと一緒にやってる鉄道発見伝の番組で、はい、かなり田中さんも私も意識して熱く言ってる、
はい、今回の日テレ鉄道祭りにおよそ33社が参加されてっていうことですが、はい、注目の鉄道会社はありますか。
見えますよ、全国各地から。
はい、
数としてはね、はい、いろんな鉄道イベントがありますけれども、うん、これは田中さん多いですか、ね、
いや多いですよ、JR さんもいらっしゃいますし、うん、関東の私鉄さんもいらっしゃいますし、
う
ん、
はい、
それこそ、うん、北は北海道、南は九州まで、
うんうん、あるんですね。おなじみの鉄道もありますが、もう本当に全くすいません存じ上げないものもあるっていう感じなんですが、私的にはね、昨年はどんな鉄道が人気だったりしたんですか。
どれもですね、
どれも甲乙つけがたい。
コーツは
つけちゃいかん、
つけちゃいかんですね。
で人気という部分では、はい、やっぱり各鉄道会社の皆さんがステージに上がって、うん、自社の PR をする時間というのが、はい、まあ、人気なんですね、
うん、
これがまたみんな趣向を凝らしてくるんですよ。
そう
ただもうこうなんか喋るだけじゃないんですか。
用意された原稿を話すというイメージを覆すと思います。とにかく皆さん、とにかくお上手、面白い。
うん、
皆さんだってね、
もう最近はね、もう普通のプレゼンあんまないですからね。ですから皆さん工夫を凝らしたプレゼンなさって、
例えばって度肝抜いたプレゼン
は、あとは何ですかね、う
ん、岐阜県のね、
はい、
明智鉄道、
あ、はいはい、
伊藤さんっていう女性の広報さんがいるんです、
はい、
広報さんなんですけど、いろいろ聞くと私分からんもんって言うんです。
これドギモすごいプレゼンでしょこれ、
うん、
僕ら気になるから聞くんですよ、
はい、
ディーゼル何系使いますかとか、どういった運用になりますかとか、ちょっと細かく聞くと、はい、分からんもんで私分からんもんでっていうのがプレゼンなんですよ。
だから普通の PR をしないんですよね。
いい、
もちろん伊藤さん今年もね、はい、参加しますし、
あ、そうですか、伊藤さん楽しみですよね。
私もすごい気になったのは神経性電鉄さんの持っ ってこられてるポスターで、あと社内にも今も飾ってありますけど、はい、これあの大体言葉がですね、大体ある、大体あるですよね。なんとなく大体沿線にあるよっていう、大体あります、だから詳しいことじゃなく大体こういうのがあるよ、大体美味しいものもあるよ、大体
あのフルーツ狩りもありますしね、そうそうそう、フルーツ狩りもありますし、うん、それが、うん、大仏もありますしね、あの野球場も近くにありますから、
大体あるんですよ、
大体ある
で、それが PR、
なるほど、カブをなんか私はもう皆さん PR するってことはだいぶ深くこうもう専門的にやると思ったらそうじゃないんだと、こうゆるっとした感じの方々もいらっしゃるという、
そうなんです、うん、基本的にうち来たら楽しいよっていう話をしてくださるので、うんうんうん、そこに行きたくなるんですよ、はい、その風にご説明していただくので、うん、我々もね、うん、聞いてて超楽しいんですよ、
いいです、
ですから夏休みのね、はい、残りの夏休みの予定を立てるとか、うんうん、まだ決めてない方いらっしゃったら、
こういう、こういう鉄道のどこ行ってみたいなとか、はい、そういう、もうそういう気持ちになるよっていうことなんですね。
これがあの方が言ってたあれか、要は僕たちがここで汐留でやるっていうことは、それをきっかけに日本全国に旅をして、はい、地方の良さとか皆さんの人柄とかに会いに行ってほしいなというきっかけ作りをしたいなと、うん、
さあ今年初参加で注目はありますか。
今年初参加注目は、うん、はい、ゆりかもめさん、
もうまさに汐留を、
もう、はい、もう目の前、はい、ステージからも見えますし、
これ初参加なんですか。
初参加です。
あら、今までどうしてた、
ね、ステージの奥にいつもゆりかもめさんが走りますので、
走りながらの、
今走っていきますねとか、僕らは MC してても黙っちゃうんですよね、その瞬間に
見ちゃいたいみたいな、そのゆりかもめさんが、はい、初参加です、
う
ん、
あとね、大井川鉄道っていうところもね、はいはい、
SL とか走らせられるとこですよね。
今機関車トーマスがね、はいはい、走ってますけれども、はい、ここのねグッズもね面白い、ちょっと変わったグッズが出たり、はい、ティッシュボックスを入れる、ケースが電車の形になってたりとか、
いいじゃないですか、
あとキーホルダーもね、はい、なんか上司警戒注意みたいな、なんかちょっとそういうウィットに富んだ、
は
い、
あの
キーホルダーなんかもご用意なさるので、
上司警戒注意、
はい、よく標識でね、大雨とか、うん、雷とか警戒っていう標識が出るときあるんですけど、はいはいはい、
電車で
それに上司が来るぞみたいな、
そういう意味ですか、
そういう人生単独運行みたいな、なんかそういうのとか、キーホルダーわざわざ作ってたりとかっていうのをなんか
鉄道ファンにはたまらん
ものなんですね。
そういうのをこうね、人生ワンマン運行なんかそういうこととかを、そういう
キーホルダーに飛んでますね、
ちょっとね変わったキーホルダー、
面白いですね、
そういったのをご用意されたりとか、
そうなんだ、そうか、藤田さん的にはどこが注目ですか。
僕そうですね、京浜急行電鉄とか、はい、やっぱ身近な、うんうん、ところを走ってる路線がありますね、はい、その時々に出してくるものが違うんですけども、時、はい、にはプラレールもありますし、はい、あとはダイヤグラムのようなものとかね、もう使わなくなられたものとかも出すこともあるし、はい、なんかね、下敷きとか、はいはい、クリアケースとか、ね、ちょっとしたものパンチが置いてあったりね、うんうん、あと方向膜とか、くるくるするこの方向膜
方向膜、
方向膜、三崎口行きとか、横浜、ね、経由、羽田空港、
はいはい、雪とか、
ああいうものとか、まあ、あのちょっとしたおもちゃのようなものでも、はい、持って帰るとくるくるして楽しいなとか、そういうちょっと身近な路線の方々が出してくれると、はい、やっぱり昔見たことがあるなってすごい嬉しくなりますよね。
あ、そうか、ということで、ぜひ33社全鉄道会社を制覇していただきたいものです。いよいよ今週末です、日テレ鉄道祭り。ゲストは日本テレビ藤田大輔アナウンサー、ホリプロマネージャーの南田雄介さん、番組ディレクターの田中正史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いよいよ明日から始まります日テレ鉄道祭り、改めて楽しみ方を教えていただきますでしょうか。
はい、楽しいですよ。鉄道発見年、鉄兄ちゃん藤田大輔アナが行くというね、番組から生まれて、はい、そして発生して大きくなったイベントなんですけれども、はい、出演者南田さん、そして田中ディレクターもイベントに参加をします。
はい、
まあ、やっぱり全国の鉄道会社がやっぱ、ね、うん、この汐留に集まってきてくださるということ、
はい、
今回は33社が集合するんですけれども、まあ、番組ではね、私たちが今この瞬間に会いに行きたいところに行くわけですよね、
うん、はいはい、ロケ行ってらっしゃるんですもんね、毎回、はい、
でそのイベントになると全国の皆さんが今こんなものが、素敵なものがあるよというものを汐留に持ってきてくださる、
う
ん、
持ってきてくれるっていう、そこに行けさえ、汐留に行きさえすれば、うん、ね、
そうなんです、
いっぱいあるわけ ですよね。
きっかけが山のようにあるんですよね、はい、ですから各鉄道会社のブースでは、はい、もういろんなそのグッズの販売でもありますし、うん、あとはその人気の、はい、社員の方がそこに立っていらっしゃるということもありますし、うん、社長さんもいらっしゃいます、う
ん、
はい、
社長さんいらっしゃるところもあるんですよ、
は
い、
ねえ、ねえ、でヒルナンデスでおなじみの鉄道写真家の中井誠也さん、
はい、
ね、あとは鉄道ビッグ4おなじみのダーリンハニーの吉川さんの特集もあると、はい、まあ、いろいろありまして、ね、はい、イベントそして人、うん、とにかくわっしょいな2日間だという形になりますね。
なんか行きたくなりました。ちょっと本当になんかスタンプがあるんでしょ、
うん、そうなんです、はい、鉄道発見伝という番組では、はい、全国の鉄道会社お邪魔したところにですね、はい、オリジナルのスタンプを置かせていただきまして、うんうんうん、それぞれの鉄道会社の名前が入ってるんですよ。
あ、でそのそこに行けばそう押していけるってことですよね。
でこの日テレ鉄道祭りには、はい、その日テレ鉄道祭り2019バージョンのスタンプが2日間だけ置かれると。
はあ、じゃあそこでもう押せるわけですよね、はい、日テレに行けばそこに行けば
ですからこのスタンプを集めてる方々も、はい、コンプリートするためには、はい、日テレ鉄道祭り2019のスタンプ、はい、ぜひ今年もですね18、17年とともに、はい、押していただきたいなというふうに思います、
はい、さあ今週末日テレ鉄道祭りで楽しんだ後、実はこの冬かなり注目のイベントがあるそうですね。
そうなんですね、はい、12月の3日から六本木の森アーツセンターギャラリーとスカイギャラリーで開催されるイベントがあります、
はい、
その名前特別展天空の鉄道物語というものでして、森アーツセンターギャラリーとスカイギャラリー同時開催というのはこれ初めてのことなんですね、
はい、
で JR 貨物を含む7社が一堂に集うというのもこれ貴重な瞬間なんですね。
そうなんですね、
はい、で日テレ鉄道祭りではこのイベントのチケット販売もあるということでね、
そこでつながった。
そうなんです、日テレ鉄道祭りに来ると直通列車がもうここに伸びてますから、はい、六本木までのチケットがありますんで、
エアな感じでね、エアな感じで、
そうです、
この冬大注目のイベントなんです、
はい、
これ
ねえ、なんかすごい天空の鉄道ってどういうあれなんですかね。
これやっぱりこう一番地上から高いところでやる、うん、おそらく史上初の高さのイベントではなかろうか。
52階、
はい、52階、天空って言っても南海電車の天空もありますけれども、それとはちょっと違いますからね。
京急の天空橋とも違う。
京急天空もちょっと違う、
ね、じゃあ、
ね、駅名のことでした今、
あ、はい、天空坂城さん
ちょっとだいぶ置いてきぼりです。だいぶ置いてきぼりです。
ボケが失礼しました。
いえ、とんでもございません。
分かりにくいボケで申し訳ございません。
今のところまで、いえいえ、52階森、はい、六本木ヒルズにある、うんうん、あそこの森タワーの52階で、はい、鉄道の、 いわゆる美術展といいますか、うんうん、いろんな
写真だけじゃなく、
写真だけじゃなくいろんなですねヘッドマークですとか、
はい、
あるいは、何でしょう、
もういっぱいいろいろあるんですね、
食とか旅とかアニメーションとか、はい、ゲームなど、まあ、いろんなものをですね、日本独自の鉄道文化などをフィーチャーしまして、うん、どんな方でも大人の方でも、
はい、
子供
さんでも
広く楽しめる企画展なんですよね、うんうん、はい、1964年から2020年、それぞれ東京オリンピックがありますよね、
はい、
ですからそこを、オリンピックイヤーを結ぶ形でこれ紹介するということで、そこに鉄道を乗せると。
なるほど。
そしてつないで東京を重ね合わせながら楽しんでいただきたい、うん、そういうようなイベントでございます。海抜250m、森タワー52階です。
わかりました。さあそして藤田アナと南田さん、田中さんが出演中 CS 放送日テレプラス鉄道発見伝鉄兄ちゃん藤田大輔アナが行く、次回の放送はどんな予定ですか、は
い、次回はですね、はい、8月の27日に、うん、南田さん、
はい、長崎県の島原鉄道、
あら素敵、
こちらの旅をご紹介ということで、
もう行ってこられたんですね、うん、
はい、行ってきました。
あ、もういいな島原。
いや楽しかったです ね、 いい
ね、楽しかったです、
あれもこれもあれもこれもね、
あれも本当に最高、あのディーゼルもこのディーゼルも
お見送りしたんですか。お見送りはなし
か。いやもちろんお出迎えしてお見送り、
お出迎えお見送り、あたもうこれはもういつもそうなんですね、
これあれですかね、ちょっと最後に坂城さんに聞きたいことなんですけど、
何でしょうか、
この1週間我々お邪魔しまして、はい、ちょっとでも鉄道のことを理解いただけたかどうかというちょっと、
あ、そうですね、
あ、そうですね、
なんかクイズ出して、じゃあ答えられるかどうか、
あ、じゃあクイズ、
クイズ、
ちょっと私からじゃあ最後、
はい、
坂城さんに鉄道クイズ、はい、六本木で行われます特別展天空の鉄道物語、
はい、
かけまして、これ実は1964年から、はい、2020年のオリンピックイヤーを結ぶ形で紹介する鉄道展なんですけども、はい、1964年の東京オリンピックをきっかけに走り出した、
うんうん、
夢の超特急があります、
はい、
さあそれは何でしょう。
ごめんなさい、ちょっとそんな話一度も出てこなかったよね月曜日から。今日分かりましたかには、ま、それは分かります。新幹線ですよね、
はい、新幹線、うん、新幹線、これは
ダメですか。新幹線という言い方じゃダメなんだね、きっと。
新幹線ですけれども、はい、さあ何号かという話で、
そして何系かというですね、
光号でしょ。
おお
さあ何系か、
何系か、そんな話全然出てないじゃん。
これでもゼロ系ですね。
あ、そうなの。
はい、団子っぱなという
か、ね、はいはいはい、丸いやつね、はい、アンパンマンみたいなやつ、はい、あ、そうでしたか。はい、本当楽しかったです。まずは明日明後日開催される日テレ鉄道祭り、遊びに皆さんに来ていただきたいです。ゲストは日本テレビ藤田大輔アナウンサー、ホリプロマネージャーの南田雄介さん、そして番組ディレクター田中雅史さんでした。一週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、鉄道発祥の地新橋から出発進行、今年もやります。CS 放送日テレプラスの人気番組鉄道発見伝、鉄兄ちゃん藤田大輔アナが行くから誕生した日テレ鉄道祭り、全国各地からおよそ33の鉄道会社が参加、鉄道グッズの販売や鉄道ファンの有名人によるトークショーなどイベントを盛り上げます。現在開催中の超汐留パラダイス2019サマーにて8月10日土曜日、11日日曜日開催です。詳しくは汐パラ公式ホームページでチェックしてください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。